カラーデイズ。2013年9月3日火曜日午後2時25分頃収録、カラーデイズ若手ございますけれども、今ね、札幌天気がすごい悪い、曇りで雨降ってんの。あ、降ってるね、雨降ってるね。そういえば実家に帰って行ってる時もね、すごい8月下旬すごい北海道はね、全体的に天気悪くて、よく雨降ってんなーって思ってね、なんかね、雷とかもなんかすごかったんでしょ、札幌とかもね。うちの床もひどかったですけど、いやー、雷の音でそういえば母親なんかすげービビってたな、ちょっと可愛い。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
そういえばそんなこともあったねっていうので、ね、ちょっと今思い出したんだけど、そう、8月下旬すごい天気悪かったんですよ、北海道。すごい雷とかもね、すっごいひどくて、しょっちゅうねなんつって、すごいと思ったら、その2、3時間後にはめちゃめちゃ晴れてるみたいな。もうどうなってんのみたいな、まあ、ゲリラですよね、ゲリラ豪雨ですよね。で、雷が鳴って出る時に、これある日ね、あの母親がその雷鳴ってる時にね、なんか僕は弟の部屋に居候してね、実家にいた時過ごしてたんですけども、こう日中ね、弟がこのもう学校が始まってて、で、まあ日中は僕しかいないみたいな時に雷鳴って、なんかね、いきなりなんか母親がね、なんかその僕のいる弟の部屋にね、駆け込んできてもらったら、いやー雷怖いとか言い出してね、なんなのみたいな、なんなのみたいな、いい歳してなんなのみたいな、ね、そう、雷でビビっているうちの母親思っているからです、若ですみたいなね、はい、そんな感じで、皆様のお母さんは雷でビビりますかと、うちの母親は雷でビビりますと、いうところでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、まあそんな母親と実は日帰りドライブに行ってきたんだよねっていう話を今日はしようかなというふうに思いますけれどもですね、さあこれ話が遡ること、これはね8月の、28日かな、多分に、日帰りドライブ行ってきました。まあこれは実家滞在 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,16日目ということで、まあどんどん話が飛びますね。前回が実家滞在10日目ぐらいだったっけ、なんかこれ急に話飛ぶでしょ。こう話が飛ぶのがね、こうプライベートなことで話すとなるとね、もう意外とね、話題があんまりないんだよねっていうことで、お送りしましたけども、はい、8月の28くらいに多分行ったあの日帰りドライブね。まあもともとね、これ、まあなんでドライブに行くかって言って、うちの母方の祖父母の家に、遊びに行こうというか、顔を出そうというところでね、まず僕が行くわーってね、ちょっと実家の車借りて行こうかなと思って、切り出したら、母親も行くということで、母親と一緒に日帰りでね、行くというところでね、で、これ、後からね、Google マップ先生で、計算した結果、片道が、その母方の祖父母の家まで130キロって、ね。130キロあんのみたいなね。で、往復したら、まあね、260キロみたいな感じで。うひょー長いでしょ、長いドライブでした。で、これ朝ね、出発したのが朝8時。ね。運転はもちろん、若さんみたいな感じでね。まあね、行きはね、すごい天気がね、最初悪かったんですよね。雨降ってて。これまたまあ、雨降ってましてですね。いやー、なんかちょっと雨の日にドライブは嫌ですね、と。ね。まさにハンドル持つのにね、こう、なんとなくこう、トラウマを感じてる。なんでトラウマ感じてるかっつったら、もう皆さんご存知でしょう。もうだいぶ3回ぐらい前の回で喋ったのかな、自家用車運転2日目でポリスに捕まるっていうね、若さんのあの事件がありましたからですね。もうそれ以来ね、若さんもうドライブやだ。 もうやだと言いながらね、こう運転をするみたいな感じでね。もうあれがあったから、ね、もう僕もね、もう飛ばすとこは飛ばすよと。制限速度60ですかここはと。出しますよと。で、まあもちろんあの初心者マークをつけて運転しているわけですよ。まあ初心者マークをつけてるとね、後ろの車からね、もうあいつ初心者だなと。あいつ初心者だから抜かそうと。もうどんどんどんどん抜かされんね。ビンビンビンビン抜かされんね。もう絶対お前60キロ越してるでしょ、この速度みたいなね。怖いわーとかって思いながらね、僕もね、あの、走ってたのわけでございますけれどもですね。いや、怖いよ。北海道の道路はでもね、確かにね、まあ、なんもないんですよ。ほんとね、まじでこれね、なんもないんですよ。あのね、僕も運転して思ったんですけど、ね、後続車もいない。対向車もいない。前を走る車もいない。いるのは、牛だけ。マジで。ほんとね、そういうところばっかりなんですよ。マジで。ちょっとね、街を出るともうそんな感じ。そう。信号機すらない。横断歩道もない。いるのは牛だけ。ほんとにね。ほんとにそういう道路ばっかりのところを走っていくんでね。まあ、こう、なかなか刺激がないっていうね。で、刺激がないと、ちょっと退屈になると。で、退屈になると、ちょっと眠気が襲ってくると。眠気が襲ってくると、運転が危険になると。いう、ね、ところで、ね。そういうところこそね、運転を、こうね、慎重にならなきゃいけないんですけども、まあ、かといって、慎重になりすぎると、まあ、前々回ぐらいに話した通り、パトカーに捕まると。いやでも難しいですね、運転ってねとかっていう風にね、思いながら、走ってましたね。で、まあ、まあ、言うてもうちの田舎で、まあ、今回この走った130キロっていうのは、まあ、幼い頃からね、よく、通っている道であったので、まあ、道はこう、なんとなく、道なりはなんとなくこう、わかんない。もう、ナビなしでも普通に行けんのね、この130キロは。ああ、ここで確か右折だよな、みたいなね。で、まあ、隣に母親いたんで、まあまあまあ、行けんでしょうよ、ということでね。ね、野を越え、山を越え、峠を越え、トンネルを越えて、まあ、こう走っていくわけですね。で、そう、トンネルを、実は初めて走ったんですよ。トンネルの中初めて走ったんですよ。自動車学校に行った時ね、まあ、もちろんね、札幌市の、しかもど真ん中のね、ど中心部のね、自動車学校に通っていたので、もちろんそんななんか変な田舎道走るようなことはなかった。だから、かえってね、それが、原因だったんじゃないかっていう。ね、やっぱ中心部だとこう、どうしてもこう、慎重な運転になるじゃないですか。どっから車来るかわかんないし、どっから歩行者来るかわかんないんで、すごい慎重に運転するじゃないですか、よく見て。まあもちろん田舎道でもそういう運転大事ですけど、まあ意外と田舎道行くとね、もうなんかね、もうみんな飛ばすからね、もうなんかもう、その飛ばす、っていうかこう、できるだけこうスピード出していくのがね、大事っていうか、あと坂道とかね、あるとね、前々回ぐらい話すとよ、に話したと思うんですけど、全然スピード出ないんだね、うちのしょぼい軽自動車だと。全然出ないんですよ、馬力ないから。そう、だからもうめっちゃ踏まない。なんかこんな踏むのみたいなところまで踏まないとね、結構スピード出なかったりするんですよ。もう結構限界ぐらいまで踏んでるよ、みたいな。でもね、全然スピード55とかね。で、ちょっと緩めるとね、すぐスピード下がっちゃうんでね、もう結構大変なんですね、あれね。結構、維持するのが速度を。なんでね、いやー、だから、田舎の学校で撮った方が良かったのかな、っていうふうに、まあ、思わないこともなかった、みたいなね。ところでございますけれどもですね。まあ、ところ変わると、まあ、環境変わるとね、こう、交通事情も変わってくるんでね、こう、そこを合わせて、走るのがドライバーでしょう、みたいなところなんでございますけれども。で、トンネルなんかそう、初めて走ったんですよ。でね、普通にさ、田舎のトンネルってさ、普通に4、5キロあるのね。4キロぐらいずーっとトンネルとか平気であるのね。怖かった。トンネルの中運転まず怖いよねっていう話。実際に走ってみるっていうか、皆さん、走ったことある人は、トンネルの中走ったことある人はわかると思うんですけど、トンネルの中に入ると、わかんないのね。まず、 自分の車が今曲がってるのかどうかすらもよくわかんないよね。こうなんか、とりあえず僕は白線、道路の白線と前の車いなかったんですけど、前の空間、見える範囲での空間との距離と、あとまあ横にあるなんかこう、なんかちょっとさ、あのトンネルの中のあのライトもちょっと不親切だよねとかってね、あのドライバーになって運転して初めて思った。あのオレンジのライトね、なんかよくわかんない。あれもなんかすげえなんか見づらいのね、すっごい見づらいのね、ドライバーの席に座ると。で、しかもトンネルの中ってこう、ずっと同じじゃない?景色が。だから、動かないじゃない?景色が。だから、自分が今何キロで走ってるのかが、体感的にはわからないのね。だから、ずっとメーターとの見比べっこですよね。だから体感で、ああ、今は多分俺60ぐらいかなと。だいたい思って普通は走れるじゃない?普通の道路だと。ただ、トンネルの中に入ると、その、周りの景色が動かないから、わかんないのね。何キロ走ってるのかが。それがすごい怖くて怖くて。もう、トンネルの中で俺、一回55とかでね、ちょっと速度落として走ってる。あんまり速度ね、出そう。まあ、あんまりね、トンネルの中で速度出すのも、それはそれでなんか危険なような気がするんだけれども、すごいね、トンネルの中でね、速度感と距離感がつかめなくてね、すごい大変だったね。トンネルなんか怖いなとかって思って走ってました。うん、で、まあ、なんとかかんとかしね、片道130キロをね、だいたい3時間かな。3時間もかかってないか。途中休憩、ちょっと道の駅でね、休憩とか入れたりしたんでね、まあ、ひっくるめて3時間ぐらいかな。それひっくるめて3時間ぐらいで、着きましてね。で、まあ、最初、祖父母の、家に行きましてですね、ちょうど着いたのがお昼ぐらいだったの、お昼ご飯をいただきまして、で、僕は僕で、札幌で買ってきたお土産を渡したりとか、いろいろして、今、いろいろこう、話をしてね、まあ、元気な顔見れたんで、それで僕よかったんですけども、お昼ご飯いただきましてでね、お昼ご飯に出てきたのが、なんと毛ガニ昼から毛ガニかよと思って、毛ガニが出てきましてですね、一杯丸々食べたんですけど、僕ね。いや、めちゃくちゃこれが美味しかったのね。で、まあ、まあ、これ実は、祖父のもらい物だったらしくて、スーパーで買ったとかじゃなくて、もらい物、いただき物だったっていうところで。まあ、しかもね、漁師さんからいただいたものなんですので、まあ、そんじゃそこらのね、市場で回っているね、カニのサイズじゃないですよっていうね。めちゃくちゃでかいのね。こんなでかいのみたいな。すっごいでかいし、身もすごい詰まってるしね。めちゃくちゃ美味しかった。あんまり食べられないよ。あの辺住んでてもあんまり食べられない。なんかね、なんかこういう話をするとさ、なんか普段から北海道の右上の人の方は、右側に住んでる人はなんか、しょっちゅうカニ食ってんのかって思われるかもしんないけど、確かにカニ取れるけど、そんなにしょっちゅう食べないよ。まあ、食べても年1回とか、年1回あればいいかなぐらいですけどね、正直僕は。そう、だから僕も久しぶりに、だからもう、2、3年ぶりぐらいに食ったかな、カニ。いやー、美味しかったね、カニね。めちゃくちゃ美味しかった。何が美味しかったって、カニの味噌が美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかった。もう、酒飲みてーみたいなね。もう、酒飲みてーみたいなね。まあ、ただね、真っ昼間ですよ。しかも、若さん、ドライバーという大役をね、任されてますから、まあ、飲めないよねっていうところで、まあ、コーラで、ね、なんでコーラだったのかよくわかんないですけど、コーラでね、我慢いたしまして、いやー、でも、めちゃくちゃ美味しかったね。なんかね、手羽餃子もね、あったりしてね、もうこれ完全に酒のつまみだろみたいな感じのラインナップなんですよ、お昼が。でも、すっごい美味しかったね。あと、祖母がね、作ったね、煮物とかも出てきたんですけども、まあ、めちゃくちゃ美味しかった。これはね、実家に帰った時も、これね、うちの母親のね、飯を食べた時も思ったんですけども、なんでこう、母親の作る煮物は美味しいんだろう、みたいなね。めちゃくちゃ美味しかった。もうこうなるとまた母のお袋の味ってね、みんなよく言うけど、あれがね、よくわかる。一人暮らしをして帰ると、実家に帰ると、すっごいよくある。で、祖父母の煮物はね、めちゃくちゃうまいの。めちゃくちゃうまいのね。そう。 で、まあ、祖父母の家からですね、まあ、祖父母の家、まあ、ね、自分で家庭菜園やってるんですけれども、まあ、玉ねぎとかね、大根とか、あと、なんだっけ、豆もいただいたよね。豆とかね、ナスビとか、青じそとか、いろいろね、育ててるんですよね。ぶどうもやってるかな。うん。で、まあ、いろいろ、ね、いただきまして。で、まあ、帰りまた、ね、袋130キロも運転しましてですよ。でね、その帰りの途中にね、まあ、いろいろ途中スーパーとか行って買い物もしたりとかしたんですけれどもですね。帰りにね、まあね、この番組というか、この番組の周辺では皆さん話題になっている、まあ、北海道に紋別市という、町があるんですけど、まあ、途中通るんですけど、そこを。まあ、福山雅治の、ビューティフルライフという曲の PV でね、撮影使われた、小麦湖というね、湖があるんですけど、そこの横通って見てきました、小麦湖。まあね、地元に住んでた頃はね、別に大した湖じゃねえだろうってね、思ってたんですけど、こう、改めてね、湖見ると、あれ、こいつ、こんなに綺麗だったっけみたいなね。なんかすごいね、こう、なんかそう考えると、なんかすごく綺麗に見える、不思議だよね、みたいなね。これは福山効果ですかみたいなね。みたいな感じでね、小麦湖行ってきました。この景色、ケクノ先生に見せたい思いながらね、ここね、いやー、小麦湖良かったですね。ぜひね、次はケクノ先生連れて行きたいですね。うん、で、まあ、まあ、これまた通る途中にあるんですけども、皆さん覚えてますか、多分中学のね、地理ぐらいでやったんじゃないかな。日本で2番目に大きい湖、サロマ湖。この横も通りました。めちゃくちゃサロマ湖ってね、でかいのね。やはりね、日本で2番をね、名乗るだけはありますよ。まあ、展望台からじゃ、とかじゃないでね、全体は見回せないんですよね。道路から見ると、ちょうどね、湖の地のギリギリのところに国道が走ってるんですけど、もうね、もうパッと見海なんじゃねえか、みたいなね。もうパッと見これ海だろ、みたいなね。湖じゃねえだろ、みたいなね。これ海でしょって、ね。オホーツク海でしょって。パッと見思うんですけど、よーく見ると湖なのね。いやー、それぐらいでかいんですよね。だから、岸の端と端が見えないの。そう、それぐらいでかいんですよね。これは実際行かないと分かんないってことですよね。見ていきまして。まあ、そんなんで、まあ、ね、まあ、なんなく、その後、無事に、実家に着きまして、無事ドライブ終わりました。いやー、しかしね、日帰り260キロってね、走るのね、まあ、もちろんね、3時間連続でまた走るっていうのもね、まあ、お初の経験ですよ。それはそうですよ。自動車学校はね、50分ですからね。一回ね。3時間ずっと走るみたいなね。あれ、なかなかね、集中力継続させるの難しいよね、みたいな感じで。もう途中俺も無理かなとかって思いながらもね、無事に、まあ、途中休憩取ったりもしましたしね。もちろんね、休憩取りながら。まあ、無事走れたんでね。ちょっとね、長距離ドライブを通してね、ちょっと若干こう、運転にまた自信を取り戻した若さみたいなね。まあ、ところがどっこい、またね、これまたしばらく運転しませんからね、札幌に戻ってきたから。ね。まあ、こんな繰り返して多分しばらく大学卒業まではこんな感じに行くんだろうな、みたいなふうに思いますけれどもですね。うん。今そのドライブの途中でいろいろ母親とね、話しながらね、ずっとね、そうドライブの途中で、ね、僕の iPhone の中に入ったらね、プレイリストをね、ずっと流して、4時間ぐらいのね、プレイリストをずっとね、流してましてね、アニソンとかも普通に流しながらね。まあでも、まあ、いがたんじゃないの、いがたんじゃないね。で、まあ、母親とちょっといろいろ話してね。来年は知床まで行きたいねとか言いながら話してました。で、行ったことないんでね、僕も知床、世界遺産。ね、来年の夏のドライブは知床行こうか、みたいな話をしながらね、走ってました。まあ、良かったんじゃないですか。なんかね、母の日のあたりにね、なんかこう、リスナーさんからね、ツイッターで、お母さんにドライブ誘ったらいいんじゃないみたいな、ね、話もあったんですけど、まあ、年がね、ちょっと遅れましたけど、夏になってね、それが叶ったのかなというふうに思って、まあまあ、良かったのかなというふうに思います。ということで、皆さんもぜひ、お母さん連れてドライブ行ってみたらいかがでしょうかということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回が、実家の、あった出来事を話す最終回ですね。ということで、ここまでのカラディズ若でした。次回までお元気です。さよなら。